バニシングポイント。奥山隆弘。ガムを口の中に入れて噛まないようにしてみろ。お前くらいの年でお前のような才能のあるやつにとって、職業的にも知的にも追求する価値のあるものは世界に一つしかない。なんだと思う？マイケル。テクノロジーと資本の相互作用だよ。その不可分な関係。コズモポリス、ドン・デリーロ。新潮社、上岡信夫役。口先だけで怪物の尾をつかむのはたやすい。だが我々はロケットを手にすることができるだろうか。もし名もペニスもある誰か一人がアマトール爆弾を一トン使って一区画もの民間人を吹き飛ばしたいと思わなかったとしたら、さあテクノロジーの頭文字を大文字にして神に祀れ。それでお前の責任が減ると思うなら。重力の虹、トマス・ピンチョン。国書館公開。越川義明、上野達郎、佐伯康樹、畑山秀明役。44。死ぬのが最初から怖くなかったといえば嘘になる。無印良品のセミダブルベッドに異臭を発する液体のシミをつけながら、塩を振りかけられたナメクジのように右に左にのたうち回る。少しでも楽な姿勢になろうとベッドの上で動き回るのだが、無駄な努力だ。肺がんから転移し腹部にできた腫瘍のせいで、どんな姿勢をとっても定期的に激痛が走り、それは背中まで容赦なく到達する。通常の痛み止めは効かなくなり、モルヒネを処方されているのだが、それも一日に許された量を飲み尽くしてしまった。ナメクジがぬらぬらとした液体で鉱石を残しながら少しずつ移動するように、俺もベッドや下着に大量の汗をかきながら、少しずつしか移動できない。動くたびに体からは嫌な匂いが立ち上る。下着を交換したり、トイレに行ったりすることすら困難な作業だった。何しろ、ベッドで安静にしていても、じっとしていることは愚か、眠ることすらできないのだ。この時、俺は人生で初めて、死んだ方がマシと思えるほどの激烈な痛みを経験した。まるで、劣化ウラン弾が腹の中で爆発しているのかと錯覚したくらいだ。体の中が焼けつくみたいで息もできず、声すら出ないという状況に陥った。当然、電話もかけられない。この苦しみから逃れるための選択肢に、死ぬことというのが入っているのなら、その時は選びかねないほどだった。とにかく、正気を保っているのがやっとだった。這いずるようにして病院に行ったが、その後の2日間も猛烈に痛み続けた。しかも、 日によって痛み方が変わるのだ。一昨日は腹部全体の筋肉がこわばって石にでもなったかと思ったし、昨日は一箇所が集中していたんだ。ピストルで撃たれたらきっとこんな感じなんだろう。そんな時に無双するのは、腹に入った弾丸を摘出手術するかのように、腹に自分で手を突っ込んで、患部を引きずり出すというものだ。腫瘍が取り付いた臓器からブチブチと引き剥がされる感触を、俺は自分の手に感じることができる。まあ、実際そんなことをしたら、一瞬で死んでしまうと思うが。そういった痛みの合間、薬が効いている間を縫うようにして、この文章を書いている。ベッドの上で身動きすることすら困難なのに文章を書いたりできるのは、21世紀版の虫がテクノロジーの鎧を身にまとっているからに他ならない。塩をかけられると体中の水分が抜かれるような軟弱な体でありながら、その枕元には様々なデジタルツールが装備され